こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は障害者総合支援法の制度全体を図解を中心に整理して学べる入門兼実務書である。障害福祉制度は、対象者の範囲、給付の種類、計画の作成、地域生活支援との関係などが複雑に絡み合うため、初学者には全体像がつかみにくい。本書はその難点を踏まえ、法律の目的や基本理念からサービスの仕組み、利用の流れ、実務上の役割分担までを段階的に説明している。第3版では、2024年4月施行の改正内容に対応している点が大きな特徴で、グループホームの定義変更や就労選択支援の新設など、制度改正が現場にどう影響するかを確認できる。障害福祉に携わる支援者、相談支援専門員、行政職、福祉職員にとって、最新制度を実務へ結びつけるための確認書として位置づけられる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、障害者総合支援法の基本理念と制度設計を最初に押さえる構成、本書の出発点は、障害者総合支援法が何のためにある制度なのかを明確にすることにある。単にサービス名を羅列するのではなく、法律の成立背景、基本理念、障害者の定義、支援をどのような考え方で組み立てているかを先に整理するため、読者は個別サービスをバラバラに覚えずに済む。特に重要なのは、支援が本人の状態だけでなく、地域でどう暮らすかという視点から設計されている点である。制度の目的を理解すると、介護給付と訓練等給付の違いや、地域生活支援との関係も読み取りやすくなる。本書はこの土台作りを重視しており、法律の条文知識を実務上の判断に接続する入り口として機能している。障害福祉の制度解説書では、いきなり細かなサービス説明に入るものも多いが、本書はまず制度の骨格を見せることで、以後の章の理解を安定させている。次に、2024年改正で変わるサービスと現場対応を具体的に整理、第3版の価値を最も強く示しているのが、最新改正への対応である。障害者総合支援法は見直しが重ねられる制度であり、実務では法改正のたびに運用確認が必要になる。本書はその変化点を独立した論点として扱い、グループホームの定義変更や就労選択支援の創設など、支援現場に直結する内容を分かりやすく整理している。改正情報は単に知っているだけでは不十分で、どの利用者に影響し、どの支援計画や連携に関わるのかまで見なければ実務に生きない。本書はその点で、制度変更を抽象的なニュースとしてではなく、支援の選択肢や利用調整の変化として理解させる。法改正の読み替えが必要な現場では、古い版の知識をそのまま使うリスクがあるため、最新版に対応した構成は実務書として大きな意味を持つ。制度の更新点を確認したい読者にとって参照性の高い章立てになっている。さらに、介護給付と訓練等給付を軸にサービス体系の全体像を把握できる本書の中核は、障害福祉サービスを体系的に見渡せるようにしている点にある。障害者総合支援法のサービスは種類が多く、在宅通所施設、外出支援、短期利用などが重なり合うため、初心者は名称の違いだけで混乱しやすい。本書は、まず介護給付と訓練等給付という大きな区分を示し、その上で常時介護を要する人向けの支援、生活を支える在宅サービス、外出や行動を支える支援などへと分解して説明する。こうした整理により、サービスごとの目的が明確になり、対象者像や使い分けの理解につながる。また、施設サービスではサービス管理責任者、在宅サービスではサービス提供責任者といった実務上の配置にも触れており、制度が現場運営とどう結びつくかも見える。単なる制度一覧ではなく、体系と運用の両方を結びつけて理解できる点が、本書の実用性を高めている。そして、障害児支援と地域生活支援を含めた連続的な支援の見取り図。本書は成人向けの障害福祉サービスだけでなく、障害児のためのサービスや地域生活支援にも視野を広げている。これが重要なのは、支援が年齢や制度区分で切れ目なく必要になるからである。障害児支援は、療育や家族支援、教育との連携などを含み、成人向けサービスとは異なる論点を持つが、利用者本人の生活全体を見れば相互に接続している。本書では、その接続点を意識しながら、どの時期にどの支援が必要になるかを理解しやすくしている。さらに、地域生活支援の中核拠点など、地域で暮らし続けるための支援基盤にも触れており、施設内完結ではない支援の考え方が見える。これは単独サービスの知識では捉えにくい地域移行や在宅生活の継続を考える上で有効である。制度をライフステージ横断で眺める視点を与える点に本書の実践的な強みがある。最後に、相談支援や計画作成の実務に直結する使い方の解説。本書は制度説明にとどまらず、 実際にサービスをどう使うかという実務面まで踏み込んでいる障害福祉では、本人の希望と制度上の要件、利用可能なサービス、支援計画の整合性を取ることが重要であり、相談支援やケアマネジメントの質が支援の成否を左右する。本書では、サービスの量や種類がどのように決まるのか、計画がどのように組み立てられるのか、複数サービスをどう組み合わせるのかといった点が整理されているため、制度知識を実際の支援計画に落とし込みやすい。特に短期間サービスの活用や包括的な支援の考え方は、現場での調整判断に直結する。本書の実務性は、制度の細部を覚えることよりも利用の流れと役割分担を理解することに重点がある点に表れている。読者はここで法律知識を机上の理解で終わらせず、利用者支援の手順として把握できる。結論として、本書は障害者総合支援法を初めて学ぶ人だけでなく、制度改正に追随し続ける必要がある実務者にも向いている。特に相談支援専門員、障害福祉サービス事業所の職員、行政担当者、医療や教育との連携に関わる支援者にとって、制度全体を一冊で確認できる利点が大きい。図解が多く、法律の構造を視覚的に整理しながら読めるため、条文中心の解説書よりも理解の入り口として使いやすい。加えて、第3版は2024年の改正に対応しているため、古い版では把握しにくい変更点を実務の文脈で確認できる。類書と比べた際の特徴は、制度の網羅性だけでなく、対象者の考え方、サービスの区分、利用の流れ、現場の役割分担を一連の流れとして読める点にある。障害福祉の知識を断片ではなく、体系として整理したい読者にとって実用性の高い標準的な参照書といえる。ご支援いただける場合は、日本柳閣ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。